最近のベストセラーで、人は話し方が9割という本があります。でこの本は長松重久さんという人が自分の経験に基づいてビジネスや人間関係で成功するための話し方を教えている本です。内容が具体的で分かりやすいので多くの人々に読まれて、2019年から今までに100万部以上の部数が出版されました。話し方といっても、いわゆるスピーチの仕方のことではなくて、日常の会話をどのようにするかという技術が主な内容です。私もその本を読んでみましたが、本の内容には共感できる部分と共感できない部分の両方がありました。共感できる部分を一つ挙げますと、一番大切なのは思いやスタンスという題の部分です。少し引用してご紹介しています。話し方において、あなたにお伝えしておきたいことがあります。うまく話せるスキルは一般の会話においては必須条件ではありません。流暢によどめなく話せるようにならなければと思っている人が多いようですが、一番大事なのはあなたの思いやスタンスです。何を伝えたいか、どういう意識で相手と接しているか、こうした内面は必ず会話にもにじみ出ます。それを分かった上で、自分自身がどういう言葉を選択するか、そこが人の心に響く本当の話し上手になれるかどうかの分かれ道です。論語に、公言霊色少なし人、豪気朴突人に近し、つまり口先だけうまく、顔つきだけよくする者に誠の人格者はいない。誠の人格者はむしろ口が重く愛想がないという言葉がありますが、たとえ流暢に喋ることができなくても、とつとつとしていても気持ちを込めて話した方が相手の心に響くということは往々にしてあります。例えば滑舌もよく流暢に話すことができる人がいたとしても、そこに思いがなければその人の話し方に心を動かされることは少ないでしょう。一方、時折言い淀みながらも本当に伝えたいことについて熱心に語っている人の話は胸を打つものです。皆さんにも全く同じことが言えると思うのです。以上が引用です。何を伝えたいかということが大事であるというのは、キリスト教を伝える場合にも当てはまります。つまり、私たちの救いのために十字架についてくださったキリストを伝えたいということが重要なのです。そして、なぜキリストは十字架についてくださったのか、十字架上で死んだ後はどうなったのかということを正確に伝えるようにしなければなりません。キリストの福音を伝えるときには、話の内容が正確であることが求められます。なぜならば、キリストの福音は信じる人にとって生き方の土台になるものだからです。土台が歪んでいたり軟弱であったりすると、その上に立てられる生き方も歪んだり崩れたりしてしまいます。ですから、キリストの福音は正しい知識に基づいて正しく伝えられなければなりません。日本キリスト教会の信仰の告白も、教会の務めが正しく御言葉を述べ伝えることであると告白しています。今日の聖書の箇所は、一 徒パウロが正しい知識を持ってキリストの福音を語っていたということをして示しています。今日の聖書の箇所の最初の4節のところには、なぜならあなた方は誰かがやってきて私たちが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や受け入れたことのない違った福音を受けることになっても、よく我慢しているからですと記されています。4節の初めにあるなぜならという言葉は、2つのことの理由を述べているのを示しています。2つのことというのは、まず1つはパウロがコリント教会の信徒たちに、私の愚かさを我慢してほしいと一節のところで述べている、その理由です。そしてもう一つのことは、パウロがコリント教会の信徒たちはキリストから離れてしまうのではないかと心配をしているということの理由です。11章の一節でパウロは、私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいがと願っています。この箇所は先週もお話しいたしましたように、この後の11章の21節から12章の13節で記す内容の準備のために、パウロが私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいがと書いているところです。つまり11章の21節の後半には、誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら、愚か者になったつもりで言いますが、私もあえて誇ろうとあります。つまり自分で自分のことを誇るのは愚か者のすることだと分かっているが、私もあえて愚か者になって自分を誇ろうとパウロは述べているんです。そしてパウロは自分がユダヤ人として、またクリスチャンとしていかに誠実に生きてきたかを述べた後に、11章の30節のところで、誇る必要があるなら私の弱さに関わる事柄を誇りましょうという、実に意外なことを書き始めます。さらに12章の9節では、キリストが私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと語ってくださったことを紹介をして、キリストの力が私の内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと結論をするのであります。コリント教会の中に入ってきたユダヤ教的な教えをする偽物の伝道者たちは、自分たちがパウロよりも優れた伝道者であると誇っていました。彼らは人を引きつけるような話をすることができたようです。そこでコリント教会の信徒たちの中には、パウロの話はつまらないと言って偽物の伝道者たちに従っていた人たちもいたのです。そこでパウロは、自分もあえて愚か者になって自分を誇ろうと言いつつ、ただし私が誇るのは自分の弱さなのですと結論をします。自分の優れたところを誇る偽物の伝道師たちと違って、パウロはキリストの力が宿るように自分の弱さを誇ると宣言をしているのです。このように書き進めていくための準備として、一節の前半では、私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいがと記しているのです。 そして一節の後半には、いや、あなた方は我慢してくれていますとあります。でこの歌詞は2018年に日本聖書協会から出版された新しい翻訳では、いや、我慢してほしいとなっています。文法的にはどちらの翻訳も可能です。しかし、いや、我慢してほしいという新しい翻訳の方が良いでしょう。なぜなら、新しい翻訳の方がパウロが切実に願っているということがよく伝わるからです。そして本日の箇所の4節によれば、コリント教会の信徒たちは偽物の伝道師たちの語ることをよく我慢しています。そうであれば、私の愚かさも我慢してほしいとパウロは願っているのであります。11章の3節でパウロは、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔度から逸れてしまうのではないかと心配していますと記しています。つまり、偽物の伝道師たちによってコリント教会の信徒たちがキリストから離れてしまうのではないかと心配をしているのです。その心配の理由は、4節にありましたように、コリント教会の信徒たちが偽物の伝道者たちの語ることをよく我慢しているからです。で、この場合、よく我慢しているというのはねぎらいばかりではなく、皮肉や批判の意味も込められているのでしょう。つまり、本来ならば我慢するべきでないことまで我慢をして、偽物の伝道者たちを教会の中に受け入れているではないですかという皮肉や批判を込めているのです。それならば、私たちが述べ伝えたのとは異なったイエスというのはどのようなイエスなのでしょうか。聖書にははっきりと書かれていないことですので、正確な詳しいことは分かりません。ヒントになるのは、パウロが11章の2節と3節ではキリストと言っていますが、4節ではイエスと言っていることです。この言い換えには意味があるだろうと考えられます。つまり、キリストというのは、パウロがコリントの信徒の手紙1の1章23節で、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えていますと記しているように、十字架につけられたキリストのことです。そして、私たちが述べ伝えたのとは異なったイエスと今日の聖書の箇所にあるのは、人類の救いのために十字架上で贖罪の死を成し遂げてくださったイエス・キリストではなくて、ユダヤ教的な生き方のお手本としてのイエスであったのかもしれないということです。4節の誰かというのは、これまでこの手紙に書かれていたことから推察しますと、ユダヤ教的な教えをする偽物の伝道師たちであったと考えられます。そうすると、そのような伝道師たちの述べ伝えるイエスは、十字架につけられて死んで3日目に復活したイエス・キリストではなくて、単なる生き方のお手本としてのイエスであったという可能性があります。この手紙の11章の13節と15節では、コリント教会に入り込んでいる偽物伝道師たちのことをパウロは偽使徒 とか、ずる賢い働き手とか、サタンに仕える者たちと呼んでいます。で、このように強く否定的な言い方をすることからも、偽物の伝道者たちは、パウロが最も大切なことと考えた、十字架上で死んで3日目に復活したイエス・キリストとは、異なったイエスを述べ伝えていたのでしょう。そしてそのような異なったイエスに伴う違った霊や違った福音を信徒たちに提供していたのでしょう。それに続く五節のところでパウロは、あの大使徒たちと比べて私は少しも引きは取らないと思うと述べています。で、この本はその前の4節からどのように続いているかということが分かりにくい文です。そもそもあの大使徒たちというのは一体誰のことなのでしょうか。聖書の研究者の中にはコリント教会に入り込んでいる偽物の伝道師たちのことだという人もいます。しかし先ほどもお話しいたしましたように、この手紙のさらに後のところでパウロは偽物の伝道者たちのことを偽使徒とかずる賢い働き手とかサタンに仕える者たちと厳しく非難をしています。ですからその者たちのことをあの大使徒たちというふうに表現するのはありえないことでしょう。おそらくあの大使徒たちというのは世界で最初の教会であったエルサレム教会の指導者のヤコブとケファとヨハネ、つまりマリアとヨセフの子である主イエスの兄弟ヤコブ、そしてケファとも言われたペトロ、またゼベダイの子ヨハネの3人のことなのでしょう。そして偽物の伝道者たちはこれらの大使徒たちの権威を引き合いに出して、大使徒たちと比べればパウロなどは権威のないものだと言ってパウロの権威を否定していたのでしょう。そこでパウロはあの大使徒たちと比べて私は少しも引きは取らないと思うと反論をしているのでしょう。それではパウロはどのような点で引きを取らないと言っているのでしょうか。続く6節にはたとえ話しぶりは素人でも知識はそうではない、そして私たちはあらゆる点あらゆる面でこのことをあなた方に示してきましたとあります。パウロの話し方が必ずしも上手でなかったということはこの手紙の10章の10節にあります、手紙は重々しく力強いが実際に会ってみると弱々しい人で話もつまらないというパウロへの批判の言葉からもわかります。そしてパウロは今日の箇所の6節で話しぶりは素人でもと言ってますから、自分の話し方が必ずしも上手でないっていうことをある程度認めていたのでしょう。ところがキリストに関する知識については話しぶりは素人でも知識はそうではないと言って、知識は素人ではなくていわばプロフェッショナルであるということを主張しています。もしかするとパウロの権威を否定する偽物の伝道師たちはパウロのキリストに関する知識をも否定をしていたのかもしれません。あの大使徒たちというのが 主の兄弟ヤコブと十二使徒のペトロとヨハネのことであるとしますと、これらの人たちはイエス・キリストが地上で生きておられた時にキリストと共に生活をしました。ですからこれら三人の人たちはキリストのことを当然よく知っていたに違いありません。ところがパウロはイエス・キリストが地上で生きておられた時は共に生活していたのではありませんでした。パウロはキリストが地上で生きておられた時にはキリストの弟子ではなくてユダヤ教の教師でした。それだけではなく、パウロはクリスチャンを迫害していた人でした。クリスチャンを迫害するためにダマスコの町へ行く途中で復活して天におられるキリストに出会ってキリストの声を聞いたのでした。ですからキリストと共に過ごした時間という点ではパウロは主の兄弟ヤコブやペトロやヨハネよりもずっと短いということになります。そうであればキリストを知る知識もずっと少ないと思われても仕方ないのではないでしょうか。ところが実際はそうではありません。パウロは他の人たちの誰にも負けないくらいイエス・キリストのことをよく知っていました。そしてキリストの福音とは何かということもよく知っていました。なぜならパウロは他の人たちの誰よりも十字架につけられたキリストのことをよく知っていたからです。新約聖書の301ページのコリントの信徒への手紙1の2章2節のところでパウロは次のように記しています。新約聖書の301ページのコリントの信徒への手紙1の2章の2節301ページの上の段のところをお読みしています。私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたとパウロは述べています。つまりパウロはイエス・キリストという方は人類の救いのために十字架についてくださった方だということを誰よりもよく知っていたのです。そして十字架につけられたキリストこそが人類を罪から救うということをパウロはその後の2章7節で隠されていた神秘としての神の知恵であると述べています。パウロはイエス・キリストが地上におれた時に共に生活をしたことはなくても天におられるキリストと聖霊によって親しい交わりを持っていました。そして人類の救いのために十字架についてくださったキリストと十字架につけられたキリストによって救われるという神秘としての神の知恵を誰よりもよく知っていました。そしてそういうようなことを手紙の中でこれまで書いてきたのでした。ですからパウロは私たちはあらゆる点あらゆる面でこのことをあなた方に示してきましたと今日の箇所の終わりのところで書いているのです。考えてみますと私たちもパウロと同じように地上におられたイエス・キリストと直接に会ったわけではありません。しかし聖霊による交わりによりまして 十字架につけられたキリストのことを正しく知ることができます。日々祈って、そして私たちの救いのために十字架についてくださったキリストのことをよく知り、また十字架についてくださったキリストを正しく証しして生きていきたいと願います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、パウロはコリントの教会で話し方が上手でないと批判をされて、パウロとは違ったイエスを述べ伝える偽物の伝道者たちが信徒たちを引きつける、そのような困難を経験していました。しかしパウロは話しぶりは素人でも知識はそうではないと言って、自分が十字架につけられたキリストをよく知り、またそれを正確に人々に伝えているということを述べています。神様、誠に罪深い私たちを罪から救ってくださるのは、私たちに代わって十字架上で死んで私たちの罪の償いをし清算をしてくださったあのイエス・キリストに信頼をするほかはないと思います。そしてそのようなキリストこそ罪の中で苦しみを覚えているさまざまな人々にとって誠の救いを与える方であると私たちは信じます。どうか私たちもキリストのことを正しく知り、また正しくそれを明かしていくことができますように、どうぞ聖霊によって私たちの心の中にイエス・キリストが宿ってくださるようにとお願いをいたします。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。